Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2026年3月6日金曜日のオープニングトークお聞きください。
まあ、この季節花粉でマスクしてる方も多いと思います、
ね、
一時マスクが可愛いマスク予算流行ったんやけど、
うんうん、
あまりまた
見、コロナの頃ね、
はい、見なくなりましたね。
そうね、もう普通ので
一時なんか可愛いのね、うん、ミッキーの絵とかね、うん、動物の絵描いてたり、あと柄もんですか、はい、なんかそんなみんなつけてはったんやけど、
そうそう、布製のとか ね手作りのとか、
どういったの、うん、もう布をやめはった、
ほらやっぱ不織布の方がいいって言われたことがあったじゃないですか。
まあね、言われましたけど、う
ん、だからそれからじゃない、
そしたら不織布でな、うん、もっと可愛いのいっぱい作らはったんやないな、
うん、そんなもあったりするけどね。まあ、でも
ほとんど見ないです、うん、みんなだいたい 白っぽいやつ ね、
そうね、まあ、
若干色付きのピンクとかブルーとか、うん、なんか肌色のやつとかね、うんうん、いろいろありますけど、
はい、
一時あんなにみんなでもういろんな店、あんたとこマスク屋さんちゃうのにってマスク売ってるとこようさんだけどね、あれおそらくね売れんかったお店はね
在庫の山
在庫の山やと思う。あれなんとか処分できたやねんけど ねもったいないことしましたよね、うんうん、まあ、男の人があんまり可愛いマスクしててもね、うん、似合わないですけど、うん、女性の皆さんね、はい、学生さんなんかは可愛いのつけてたら ねいいななんて思うと思います。
じゃあそうしようかな。
今も言いましたよね、女性の皆さん、学生の皆
さん、女性
入れてません、
学生じゃないけどさ、
入れてません、入れてません、
なんで入れへんの、
まあ、おっさんの部分に
性格的にはね、
性格もう見た目ももうさんみたいな、ね、
見た目は一応女っぽくしてるよ、
それはあんま感じないですね、うん、どっちかというとおっさん寄りのおばちゃんって感じですね
はい、はい、おばちゃん違います。
遅いな、もうおばちゃん言うて
びっくりしたびっくりした、
もう油断してたらあかんでほんまに
ちょっと考えてたん
よ、何をやねん、
いやいや、うん、ちょっとおばちゃんかなおっちゃんかなみたいな、
そっちに脳が行ってしまった
とか、そんな考えて
た、そしたらこっちがおばちゃん言うてるやんや
と、ね、うんうん、言ってしまった、えらこちゃん、
なるほど、そういう手を使うとちょっとぼーっとしてしまうんです、ね、
そう、そっちちょっと考えが残ってしまうのね、
分かるよ、ええこと聞いた、いっぺん向こうに振っといてこっち言うやつですね、
うん、
今度からね、
はい、
いっぺん考えるようなこと言うといて
言わとって、
そっとこっちでおばちゃん言うて
やめてやめて、
皆さんもメッセージ、そういうメッセージ書かれあったよねおばちゃんちゃうわって言わんまま言ってしまう、うん、それはまたそれでね、うん、楽しんでいただいたらいいと思います
楽しいのそんな、
で今日は3月の6日、
はい、
金曜日ということで、うんうん、3月の6日3と6です、
はい、
何か思い当たるようなのありますか、
うん、ミイロ、
ミ何ですかそれは、
ミロって飲料水でありますよね、飲料水っていうのかしら、
まあ、飲み物でいいと思う、
飲み物
普通飲料水飲み物でいいと思う、
はい、牛乳と、
はい、
まあ、
ココアみたいなもんですね、
はいはい、
美味しいですね、
うん、そうそう、はい、父が好きでしたね、
ミルクが、
じゃあミロが、ミロ飲もうかとか言って、
あれあんまり
子供の時、どちらか私が、
あなたが子供の時や、
そうそう、そうやね、ミロよく買ってた、
お父さんじゃなくてあなたが飲むから買ってきたんじゃないですか、うん、まあ、お父さんが飲んでたんですか、
そうそう、父はでもミロが好きで
一緒に飲んでた、
一緒に飲んでた、
あれ子供用だと思うんですけど、大体基本はね、
うん、味気に入らはって、
強い子のミロって言ってますからね、そうそうそう、 CM でもね、
うん、
大人用ではないと思う、
ないのにね、
まあでもあれ栄養補給されるんで、
ね、うん、
まあまあ栄養不足のね、そうそう、大人の方でもいいとは思いますけど、
うん、子供好きで、
一応ココアなんかもね、どっちかというと大人も飲みますけども、うん、
はい、
子供向けにね、
そうそう、
美味しいじゃないですか、
なんかミロはちょっとココアに似てます ね、
そうですね、
味がね、チョコレート風味っていうか、
チョコレートの感じがして ね、
ね、うん、
であれが一時すごい流行って、
はい、
まあ、最近はちょっと分かりません、今はもういろんな飲み物がいっぱいありますからね、
うん、
どっちかというと冬場のイメージが強いです、
あったかくして飲むのね、
はい、夏は冷たいままね、
うん、冷たくてもミロ飲
めますよ、美味しいです、冷たくしても美味しいです、
うん、
ココアもね、冷たいのココアもありますから、
うん、あります、
まあ、それはいいんですけども、
ね、
ミロの日、
うん、
まあ、これありました正直言
って、ね、うんうん、
ミロの日、
ミロ、
強い子のミロ、
うん、そうそう、
90超えてるお父さんも飲んで
ない今は飲んでない
今飲ましてあげた方がええんちゃうの
ほんまやね、
そう
やろ、お名案やわ、
ちょっと、そうやろ、
うん、ちょっと
栄養のバランスだんだん、ね、食べる勢いも衰えてきてはんね
や
ろ、
いやそれがさ
食べんの
よう食べて
る、あ、ほんならもうミロいらんやけど、あんまり食べへんのやったらバランスな、
うん、はい、
いいやんかミロは、
うん、
まあ、よう食べはんねやろ、
うん、
あ、ほんならもうミロ
いらん、でもほらほら、なんていうのかな、こう
園芸、
園芸であんまりこう、なんていうか、ドロッとしたものの方を食べさせてはるみたい、
ね、まあ、喉詰めたりね、
そうそう、
おかしなことになったら怖いですから、うん、飲み込む力が出てきてるみたい、だんだん年とともに、
そうですね、
衰えてね、
はい、
肺の方行くと肺炎ということもあるんで、うん、やっぱ怖いですから、
怖いですね、
なもう施設入ったんだ
よ。施設入ってます。
施設の人に、うん、すいませんと、うん、もう見ろにしていただけますか
そんなんでけへんのちゃうかな。
いやそれは1回2回、毎日はあかんやろけど、うん、1回2回ぐらいね、父が大好きやったら見ろ、うん、強い子の父ということでね、あの見ろと父お父と引っ掛けてますねと
引っ掛けへんわそれで
強い子の父、うん、見ろよろしくお願いしますって言うたら、ねうん、1回ぐらいね、うん、多分あの好きなもん飲んだりすると、うん、意識とか
そうよね、また元気になるかな、
これは味やってこうふっと思い出したりされるんじゃないですか、うん、
はい、じゃあ今度行く時持ってきます。
母はミロ飲まへんの。母は、
母はあんま飲んでなかったね。
母何飲んだん
普通に、え普通なんやろ。母は何が好き。ミロはなんか父親と一緒によく飲んだっていう。
いや母はね、母と一緒に飲んだもんはない、うん、覚えてないの。
母とそんなに飲んでないね。
あんたとこコーヒー豆ものすごい安い種類でタコ売ってた割にミロ飲んでたんだよ。そうそう、それあかんのあかんな、
うん、そんなに
で周りには
そんなにコーヒー好きな
家庭じゃなかった。そうでしょ、ほんで高いコーヒー世間に出しといて、で自分のところはもうミロ
高いとか言わんとってよ。
だって間入ってるそこ
間入ってるだけ、高くしてません言っとくけど。
ほんで安くしてたんか。
してへん。
そうやろ、差額はあなたとこ入ってたん
や。そうや、差額っていうかね、
その差額を使い果たしたここに座ってる娘がいてます。
ほんまごめん
、はい、まあ今日はね、うん、3と6、3月6日で、はい、ミロの日です。ミロの日、あとね、まあ、ミロからちょっと近いんですが、うん、ミルク、
ミルクね、
ミルクやからキューもつくんですよ、うん、
あなるほど、
はい、でもこのキューもうまいことやってあります、はい、ミルク、ミルで36ですね、うん、でキューは、うん、朝の9時夜の9時に、
そう、
牛乳ミルクね飲みませんかという日にしてあります。
そう、うん、
だからミルクの日、ミルク時間 AM、 まあ午前9時、
う
ん、午後9時ですね、
朝という夜か、
それでミルクの日ということにしてあります、
はい、
うん、まあ1日2回、
うん、飲んで
やって朝晩飲んでくださいね、はい、ということやと思いますけど、うん、
朝ごはんにしたらちょっと遅いね。
そない飲まへんわな。
飲まへん
わ。そない朝晩ね、うん、まあ好きな人は飲んであるやろ、うんうん、学生時代なんかはもうそれこそあの、うん、1リットル入りですか、うん、あのあれ1本飲む人は
本当、はい、出ました出ました、すごいね、
うん、ミルクがもう、はい、もうお水代わりですね、
うんうん、
ごぼごぼ、まあ身長を大きくするには牛乳の
目、言われましたね、
昔言われました、
うん、
で大きくなった子もいてるから、うん、もうこれは牛乳のおかげやと思ってるけど、
そう言ったりする人いるよね、
ご両親見たらご両親も大きいからね、うん、牛乳のおかげではないと思いますまあそれも栄養は一部あるやろうけど、
はい、
飲めは大きくなるかいだそうでもないですね、うんうん、まあただこのミルク、
うん、
赤ちゃんでね、
うん、
生まれて、
はい、
大概みんなミルクから、
ミルクやね、
まあ、母乳もあれば、うん、あの粉ミルクでね、
粉ミルクありました、
育つ赤ちゃん人それぞれですけども、はい、やっぱりミルクのやっぱ赤ちゃんにとってとても大事なものですね、
う
ん
う
ん、
ね、
ですから今日はまあミルクの日ということ で、うん、であとそれ以外にはね、目で見るね、
うん、
見る日とかね、あとスリムの日とか、細いスリムですね。
スリムは何で、
スリム、
あスリーか、うん、英語でスリーで、
スリムですね、
あなるほど、
であとサムエ、
サムエ、あはいはい、
だからそうちょっとまあちょっと無理もあるんですよ、もちろん、
まあ、
でもそういう日をうまいこと重ねてはりました。
なるほど、
はい、まあ、そんな中今日はちょっとミルク、
うん、
最近どうですか中村さん、ミルク飲みますか。
うん、
料理に使うことはあってもなかなか飲まない方もいたのかもわかりません。飲みますか。
飲みますね。
どういう時に。
あのね、抹茶ミルクを作って飲みます。はいはい、抹茶ラテってやつ、
はい、そこにまあ牛乳とね、
うん、そう牛乳とそういう、
はい、
粉のものがあるんですよ。
粉
抹茶じゃあ
抹茶の元みたいな
もんね。
まあ、抹茶自体がもうね粉やからね、
うん、そうそうそう、うん、
それと混ぜてね、
それと混ぜて飲んで、
はい、今抹茶もすごくこうブームでね、
うん、
すごく海外の方が
海外からで
抹茶が好きや言うて
ね、まあ、値段がどんどん上がってます、
上がってますね。海外の方はね、うん、好きや言うとね、うん、あのもうあのコロ加減分かれへんから何部でも欲しいなんでね、
うん、
だいたいのバランスの人間ありますけども、
はい、
もう好きや言うたらもう大量に買うて帰る方とかね、うんうんうん、まあ、そういう方のおかげで売れてますけど
ね、ブームになっちゃってるね。
もう本当日本に住んでる我々はね、
はい、
値段上がってね、
そう
えらい迷惑です。
本当よね、
あんまり買わんといてくださいちょっと残しといていただけると助かります、うん、でその牛乳なんですが、
うん、
冷たい牛乳、あったかい牛乳、
うん、
温めるのと冷たいままでいただくのとでは、うん、味が変わるらしいですけど、わかります？
まあ違うといえば違うかな。
どう違いますか、うん、飲んだことあるでしょ、冷たいのもあったかいのも、
うん、
どう違いますか。
なんか温めた方がちょっとまろやか、は
い、まろやか、
まろやか、
もうミルク自体がまろやかな感じ、うん、まあまあそう、感じのところはついてますけども、うん、はい、まろやかというとちょっと違う、
ちょっと薄まる、
薄まる、
薄まるって変やな。 うん、なんか味がよ冷たい方が味がよくわかる感じがする。
ああもう残念、大変残念なわけ
か。違う、
逆です。冷たく飲むと、まあ冷たいのも美味しいんですよ。うん、
はいはい、
でもあったかい方が甘みを感じやすいそうです。
甘みを感じやすい。
はい、牛乳自体、ミルク自体の甘みがありますね。冷たいのでやっぱどうしてもゴクゴクっといきますから、あったかいのとこう味わいながらそーっといただくっていうのもあるのかもわかりませんけど、温かい方が、まあ、人間はね、甘みを感じてるそうです。あんまりそんなこと思って飲んでなかったらピンと来ないかもわかりません
が、ね、
一度ね、冷たいのと温かいのと飲み比べてみてください。そう言われたら温かい方が
甘みがある
かななんてね、ミルク自体のね、砂糖入れたらダメですよ。どっちも甘られますからね。
砂糖入れてるわ。
入れたらダメです。入れなければということ
で、ね、抹茶味や
からね。抹茶、それはもう抹茶やから、ミルク、今ミルク牛乳の話ですよ。そっちの方でね、言われるとちょっと話ややこしいんで、
あんま牛乳だけで飲まないかな。
僕はあの一回、取材で、ロケでね、牧場といいましょう、牛のお乳を絞りに行ったことがあります。あ、
どこに行ったの？
亀岡やったかな。
あ、亀岡にあるの。
なんか、その、まあ、勉強されてる学生さんみたいな方がいてはって、
酪農の、
そうです、酪農の勉強そこでして、そこでお勉強されて、まあ、1年か何年かやったかな、何年か勉強して、で自分で牧場をしたいとか、で自分の実家が牧場やと、
そういう方々
がそこに来てお勉強して、でお勉強で乳の絞り方だけではなく、まあ、いろんな分野を勉強して、で、まあ、ふるさとに帰ったり、また自分で牧場したり、なんかそういう若い方々が ね頑張ってはるところに取材に行きました。
ここのレポーターの、ね、牧ひろかちゃんとこご実家が牧場って言ってはったね。
牧場です、ね、はい、牧場です。あの、彼女もちっちゃい時は牛と共にね、
そうだったんかな。
自然児の子やから
本当不思議な子です。
発想が自然な子でね、なんかあの今は東京でね、しっかりして仕事してはるみたいですけど、
ね、
ここに出た時はまだね、あの子牛みたいなもんやからね、ぼーっとしてました。
面白かったね。
今はもう生乳でね、ちゃんとお乳出すお母さんになりましたけどそれまではもう本当子牛でね、何してもまあ足ガクガクしてる状況でリポート行ってましたから
不思議ちゃんでした、
不思議ちゃんでしたね。
今も不思議ちゃんよ。
今はもうその不思議ちゃんの中にしっかりさが出てね、
まあ多少はね、
番組の中でもしっかり喋ってあります。
そうそう、びっくりする、
だからあんなことできると思ってなかったんですけど、まあ、あの人間いうのはね、あの大概育つのああいうことやな、
でも根本的にはだいぶ変わってはる、
まあ、
今も
よくなりはりました。よかったです、あのままでは世間ではねズレズレでやっていけなかったと思いますけど、
そうかな、
まあ、今やもうお母さんね、
一人男の子ね、
もう大きなってるんじゃないですか。
大きいですね。
ご主人はお医者さんです。
そうそう、
ね、だからもうね、お金に不自由することなく、
ね、
だから意外とああいう感じの子の方が幸せなんですよ
不思議ちゃんです。
ね、そうですね。
ご主人もちょっと
中村さんの場合はね、今もずっと苦労したり、
苦労してるけど幸せですよ。
幸せとか幸せじゃない。
自分で決めるよ。
苦労の話ですから、ね。
苦労かな。
苦労で
別に
苦労してないんですか。
うん、苦労とは思ってない。
いつもほんと金欲しい金欲しい言ってる。
金欲しいけど
苦労してるやんか。
余裕はないけど。
そういう苦労してるやんか。
まあそう言っちゃうとそうかな。
うもう、ひろかちゃんなんか金欲しいなんか絶対言えへん。
本当やね。
もうお医者さんやから、
ね、
羨
ましいわ。
だからそういう意味ではね、本当にあの偉そうに言うてた方が今苦労してますから
そんな言い方せんとって
人生ってそんなもんです。そんなのね、どこでどないなりゃ分かりません
ので、
ね、
私は機嫌よく生きてます。
いや、それは誰も否定してへんやんけ、苦労してるでしょって話してる
だけ苦労っていうことじゃないよ。
してへんの？ほなもう二度とはこっち俺らの前で金のこと言うなよ。もう
金のこと言う人が苦労してる人か。
じゃあお金に苦労してるんちゃうの？
うん、
苦労してないの、
まあ、
そうやろ、いつも言うや
が、はい、昔よりは苦労してます。
そうやろ、ほら見てみよう、偉苦労やんが昔より苦労してない、偉苦労やんが何言ってんねん。僕は昔より今の方が裕福、
ね、そう、光平さんはね、貧しいところからね、
おやがましい、
ここまであ
しゃあ果たすわ、ほんまにすいません朝から悪いこと、でこの方は2億ぐらい使ってありますからね
2億使って、
親の金ね、
で
2億使ってない、そこから今に来てるからね、今本当にあの腹話術やったから、ね、あんなにお金あったこの娘がね、腹話術して
2億も使って
る、いろんなことを芸人につけて越後自身みたいなもん、ね、本当に大変なことになった、
ね、ほんま大変や、
まあね、そういう意味ではね、ひろかちゃんなんか今はもう悠々自適じゃないですか、
ね、どうなんでしょう、
どうか知りません、そして今日は今も言ったようにミルクの日ですんで、牛がまあミルク出しますよね、だいたい1日にどれぐらいミルク出すか、
牛1頭が、
1頭がですね、乳牛ですね、
はい、
何リットルぐらいかです。
ああ、80リットル。
備えて、備えて、お腹はパンパン。もうパンパン。一日やでよ。
一日、はい。なんか朝から晩やったらもうずっと出し続けてる。
備えて。そのぐらい。だんだん溜まってきたお乳のところがね、ぷっくっと膨れた
ん。うん、そうそう。
だから僕も見たけど、あ、これはもうぼちぼち絞ったらんと。
ああ、わかんの。
わかります。
うん、私もよう絞った。
中村さん、今牛の乳の話。
乳張るのよ。
あなたはここでもスタジオでも絞ってましたからね。
絞ってたよね。
で牛はね手でも今絞りますけど、うん、今もう手で絞ることよりも機械ですね、
うんうん、牛も痛いんかな。乳張った、私乳張ったら痛かったよ。
いやあの気持ち
いい、だからここで絞ってて、
うるさいな、もう気持ちいい顔してます牛はね。
あ、そう、
だからやっぱ、
絞ってあげたら、
絞ってあげるというか溜まってんの出してあげると、うん、なんかあのさっぱりした感じ。
さっぱりするよ。
ただ出し方は、うん、まあ、昔は手でね、上から人差し指から、はい、あの小指にかけて順番に上から絞り、
うんうん、あ、そうね、
これ難しいね。まあできるよ、できるけど、そんなプロみたいに、
はい、うまくはいかへん。
チュッチュチュッチュできへん。
あ、そう、
はいはい、で、ちょっとあの触るとあんまりきつく仕上げて痛いかなとか、
うんう
ん、
あ、そう、
いや、わかりませんよ。
痛ってやる、
痛ってはしませんけどそれ、あなたほんまにあのやらしい行きそうやからちょっとやめていただいていいですか。あなたがやるとやらしい方に行こうとする癖があるから。
すぐさ痛かったら
苦労してる割に下ネタ好きやからね。だからもうほんとそこだけはちょっとお願いします。
ちょっと
中村静かにせ、うるさいな、静かにせ、今うちや、
ちょっと
うるさいね、もうすいません、もう
ちょっと
父の話はこっちでする、そっちでするな、
何黙っとけ、
黙っとけいうことや、もううるさい、もう父のなったらもう蘇ったように
ったら痛い、ね、
父の話分かりしやがって。牛の、今日はミルクの日ですから、
okay、
ね、うん、でそれを牛は今はこう機械を、うん、真空なってたんかな、何やら、ポン、あの筒みたいなやつで、
あそれを
牛の、あの乳首のところにポンポンとやると、うん、スポッとうまくと吸い付きよん、
ああ、ほんで勝手に絞って、
勝手にジューッと絞って
搾乳器ってやつやね。
そうですね、で、うん、それがどんどんどんどんとミルクが溜まっていくんですよ、うんうん、大体です、うん、1日に、うん、まあ、あの牛の大きさにもよるやろうけど、うん、
20リットル、
あ、ええとこ言いましたね、あんた80リットル言うから、ね、20リットルから30リットル、
うん、
まあそれぐらい、コップにしたら、はい、まあ、200cc のコップやったら20杯、
うん、そう、ね、200、え、なんで10やん、20でしょ、
10杯から20杯ぐらいってなってましたんで、
う
ん、
あ、そう
やね、大きい牛というか、用出す、うん、乳出す牛やと40リットルぐらいのもいてるということ、うんうんうん、まあ、出してそれぐらいです、
はい、
で80はさすがにね、ただ毎日のことだと思います
そう、ね、
だからそれをね、
うん、
牛さんは我々のために、
う
ん、
で
それを殺菌して我々がいただいてるいうこと
で、勝手に取ってるよね、
いや、だから人間って不思議な動物で、いわゆる牛のお乳っていうのは子牛のために、あれは、
うん、そうよね、
人間もそうでしょ、うん、隣のおっさんのためにジジ出るわけちゃうやんか、
えらいこっちゃ、
そやけど、うん、子供のためにお母さんは出産されるとお乳が出るような体に変わる、
う
ん
う
ん、
そうそう、そう、
牛も一緒で、
うん、
子牛のためにお乳が出るけども、うん、それを絞って人間が飲んでるんですよ、
う
ん、
そうよね、
逆で考えてみてください、うんうん、お母さんのお乳を一生懸命絞って、
うん、
牛が飲んでるって、そんなバカなことないじゃないですか、
うん、そう、そんなんやってられへん、
だから生き物としては人間がやっぱり変わってるって書いてました、
うん、
そうでしょ、人間はお母さんのお乳飲んで大きなんねんけど、
うんうん、
牛のお乳飲んでも大きなっとるやんか、
うん、ね、そうよね、
だから自分の親じゃないお乳を飲むという生き物やから、
うんうん、
珍しいらしいです、
う
ん、
そうやろうね、人間っ
ていうのは逆にね、うん、まあ、我々当たり前のように牛牛乳いただいてますけど、
うん、はい、
まあ、あの文章ではね、
うん、
だからそういう意味では人間ってやっぱり変わってるんですね、
うん、
いう言われてみたら確かに、
うん、そうね、横取りしてるよね、
横取りしてるんですよ、
本当悪いやつ、
悪いやつ、ね、まあ、そこまで言うとちょっと言い過ぎかもわからんけどね、まあ、そこでお仕事されてる方もたくさんいてるから、
うん、はい、そうよね、
それの片棒担いでる人も悪いことしてるみたいな、
ごめんなさい、ごめんな
さい、そうじゃないです、それはもうそういうもんです、
うん、ありがとうございます、
ありがたいですね、
牛乳美味しく
飲んでます、ただ昔は牛乳というのはお薬代わりに飲んでた時代もあるそうです、
う
ん、まあ、元気出すために栄養のものですね、
うん、
だから売ってるのが薬局薬屋さんで売ってた時代もあったそうです、
いつ頃の話、
明治の頃じゃないです か、
あ、 そうか、
はい、その頃にはそういう時代もあったというか、薬の扱いで打てて、
うんうん、
それだけも体にいいということだと思います、はい、うん、はい、今日もどうぞよろしくお願いします、
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号です。京都075-431-2300-431-2300番です。 E メールはhoka@kbs.kyotoです。 hoka@kbs.kyotoです。 KBS
KK って
なんちょっとなんか唾がちょっと喉に食ってきたからさ、
だからお乳で興奮するかもしれないもうちょっと落ち着いてね。
E メールは、hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオ笑点公平の
高村さん興奮しすぎやだからお乳の話だからそんなことなんねん。もうちょっと落ち着いてえな、頼むわ。もう
なんか笑点公平って言いそうな、
公平は家でじっくりしてあります
ね。そうそう、ごめんね公平さん、
弟弟子でね、
まあ、それはそう思った。
もう早してえな、もう時間ない
おかしなって、
早してニュースを
笑点公平のほっかおかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
笑点公平の
うわだっほっかほかラジオ